スクエアエニックスミュージック鈴木秀峰ポッドキャスト、制作から日常話までソロもしくはゲストとともに展開する鈴木秀峰音声チャンネルです。ナビゲートを務めるのは私鈴木光人。ゲストは前回に続きザットゲームカンパニージャパンブランドリード兼リードオーディオデザイナーの水谷律さん。感情体験をキーワードに掲げているものづくりについて、水谷流サウンドデザインの考え方や手法、お気に入りの楽器についてお話をお伺いしました。お好きな時間や場所、リラックスした空間で聞いてもらえると嬉しいので、ぜひチェックください。リツ君のインタビュー、やっぱりゲームタイトルが出た時とかプロモーションのやつとかで記事を見かけることがすごいたくさんあってですね。リツ君の記事はやっぱりこういろいろ、今細かくいろいろ聞いてますけど、もう大体話はもう知ってる話がやっぱ多いんですよね。
あ、本当ですか。
もちろんもちろん。
すごい今。熱く語ってしまったのが急に恥ずかしくなって
きました。いやそれはだって聞いてる人もいっぱいいるわけだから、そこをなんか
読んでいただいてありがとうございます。
いや、そう、それでここでちょっとものづくりについてのお話になるんですけど、リツ君がいつもキーワードとして感情ということを掲げてるじゃないですか、サウンドとの、
はい、感情体験っていうのはそのザットゲームカンパニー自体のものづくりのキーワードになってるんですね。その感情を震わせて人々の心をつなぐっていうのがその会社の理念になっているので、
はい、
ゲームを作る時のその何をベースにするかっていろいろな作り方があると思うんですよ、うん、そのストーリーから始まったり、キャラクターから始まったり、ゲームの遊び方から始まったり、いろんなそのゲームのデザインの仕方ってあると思うんですが、ザットゲームカンパニーの場合はそのどうやってその遊ぶ人の感情を動かすかっていうところから始まるんですね、その作り方が。なので、サウンドを作る時もゴールを達成するために、役割を果たさなければならないっていうのがあって、その、まあ、単純に言うと上から言われるんですよ、その、
はい、
音でも感情を表現しろっていうふうに言われるんですね。その効果音ってどっちかっていうとその情報を伝えるっていうのがメインの役割だとは自分は思って、その、サウンドデザイナーとしてはずっとやってきたんですけれども、うんうん、情報を伝えるっていうことはあんまり言われなくて、どちらかっていうと今そこにいることが怖い感じを表現しろとか、
はいはい、
今、ここにいることでそのワクワクする感じを表現しろっていうのが音楽でもなくて、
うん、
あの環境音とかでもなくて本当にメニュー音とかそういう細かいレベルで全部、うん、言われるんですよね。そのこれはこのメニュー音はなんかそのワクワクする感じがしないとか言われて、そこの試行錯誤、どうやったらその感情を表現できるように音で表現できるのかっていう試行錯誤は本当に開発の最初の数ヶ月間数年間はあったっていう感じですね、う
ん、めっちゃそれ難問ですね。
難問ですね。まあその他でも話していることではあるんですけれども、うん、例えばその他のプレイヤーと手をつなげるんですけども、手をつないでいる時はそのあったかい感じがする、心が温まるような感じがするから手をつないでいる時に鳴るあったかい音を鳴らせっていうふうに言われたりとかですね、そういうのがありましたね。
素朴な質問なんですけど、はい、やっぱり何回も何回も作るんですか、その自分の中で。
何回も何回も作る時もあれば、本当に何回も何回も作る時は本当に40、50と作る時もあれば、2、3回で、パッとそのいい形になる時もあるっていう感じですね。それは本当にあのトライしてみないとわからないっていう感じですね。
スコーンといける時はスコーンといくんですね。
そうですね、あの例えば MMORPG のゲームとかにもよくあるようなシステムで、うんうん、あのエモートって、ゲームで呼ばれるようなものがあるんですけども、うんうん、使いの中では感情表現っていう呼び方をしてるんですけども、うん、まあそのいわゆるエモートですね、そのいろいろなモーションを使って、まあ、そのプレイヤー同士で遊んだり、
うん、
そのコミュニケーションをするっていう動作があるんですけども、はい、エモート一つ一つにその何の感情を示すエモートなのかっていうのが設定されていて、
うん、
その、すごい凝ったアニメーションのものもあれば、すごいシンプルにただお辞儀をするだけのアニメーションのものもあったり、ちょっと床に座るだけみたいなのもあったりするんですけども、ただお辞儀をするだけのエモートアニメーションであっても、そこにそのお礼というかですかね、その感謝を伝える気持ちを音で表現しなければならないのがあってです なんぞやっていうふうになるんですけども、まあ、
そうですよね。
その結構ですね、自分はそのサウンドデザインするときに、生楽器を使うことが多くて、いろいろなその民族楽器を結構使うことが多いんですね、モチーフとして。うんうん、で、とりあえずその並べてあるですね、作業場に並べてある楽器をいろいろとこう叩いてみるんですよ。ポンポンで鳴らしたり、弦をピンピンって弾いてみたりする。で、メロディーをちょっと作ってみたり、なんかそのメロディーがうまくいかないときは、その楽器の素材自体をこう擦ってみたり、振ってみたりすると、なんかその感情がリンクするときがあるんですね。その自分もそのキャラクターのアニメーションと同じような動きをしながらいろいろなその楽器を鳴らしたり、楽器じゃない時もありますよね。コップだったりお皿だったりいろんなものを叩いたり鳴らしてる時に、なんかすごい説明が難しいんですけども、なんかすごい何かに感謝してるような気持ちになって何かを叩いていたり何かこうフラストレーション不満を表すためにこう強く叩いていたりとかっていうような、その感情がだんだんリンクしてくる時があって、そういう時にその鳴った音っていうのは結構正解に近いことが多いかなっていうのはあります。
最初に会った時かな、リツ君が日本に帰ってきて待ち合わせして、はい、集合場所に行ったらリツ君が両手にこう楽器をいっぱい持って、
はいはい、現れたことありました、
ね、ありましたよね、
はい、
それはそういう時のために収録用の楽器ってことですよね。
まあ、趣味も兼ねてっていうのはあるんですけれども、なんかどういう音が鳴るのかわからない楽器を集めるのが結構好きで、しかもその手のひらに乗るようなです、ね、サイズの、こう本当にプリミティブに振ったり、叩いたりして鳴らすような楽器を結構いろんな種類集めるのがすごい好きで。
あ、そう、昔から好きだったんだ。
昔から好きだったわけではないかもしれないですね。その、それこそ感情をデザインする、
はい、
サウンド作りをすることに取り組むにあたって、これはちょっと僕のスキルが足りてない話なのかもしれないんですけれども、そのマウスでソフトのシンセサイザーとかをこうパラメーターをいじったりしてチクチクと音を作っていても、あんまり個人的に感情が動かないんですね。で、じゃあなんで感情が動くかって考えると、なんか体を動かしてる時なんですよね。その怒っているキャラクターってゲームの中でも怒っている動きをしますし、その喜んでる人ってやっぱり喜んでる動きをするんですよ。そのアニメーターがそういうキャラクターに命を吹き込んでそういう動きをするんですけども、それにやっぱり近い動きを自分が実際に動くと、なんか感情がリンクして、でそこにその楽器があるとその動きに合わせて音が鳴るんですね。でその音を交換、あんまりそうですね、こんな話あんまりここまで細かい話あんまりしたことないんで大丈夫かなと思うんですけど、そ
の
サウンドデザインをするにあたってその動きが必要で、動きと一緒に鳴らすものが欲しいっていうところから、手持ちの小型サイズのその手で持ってるいろんな楽器をいろいろ集めていくようになったっていう感じですね。
なるほどね、そうなんだ。
でこれがまたその日本のすごいところで、日本の特に東京や大阪やその首都圏の大都市のすごいところで、本当にいろんな国の聞いたこともないような楽器がすごい簡単に買えちゃうんですよね。民族楽器屋さんもあれば、民族、雑貨屋さんっていうんですかね、
ありますよね。そうだそうだ、
たくさんいろいろあって、たくさんの種類の楽器が買えて、こんなにその、南米からアフリカから、中央アジアとかヨーロッパとかいろんなその国の楽器が、しかも、そんなには高くない値段でいろいろ買えちゃう、集められちゃうっていう街ってあんまり世界でもないんじゃないかなというふうに思います。少なくとも自分が住んでるロサンゼルスではそんなにないですし。
そうなんだね。
たまにそのフリーマーケットとかによく行くんですけども、住んでる ロサンゼルスですね。でたまにそのこれは見たことがないっていうどっから来たのかもわからない謎のなんか鐘みたいなのとか太鼓みたいなパーカッションみたいなのとかが無造作にフリーマーに並んでる時はあるんですけれども、まずどこから来たのかもわからないですし、日本だと結構これはペルーの楽器です、これはベトナム、これはインドネシアの楽器ですって結構その細かい説明や注釈もついていて、その楽器が何に使われていたのかですね、宗教的な儀礼であるのか、それとも例えばその 農耕とか狩猟の時のに使われていた、お祭りで使われていた楽器だったりとか、うんうん、そのある程度文化的な背景があると、その楽器が、実際にその人間社会の中でどういうふうに使われていたのかっていうイメージがしやすくなって、それって結構制作の手助けになるんですけども、うんうん、フリーマーケットで行くとどこから来ていつの時代の楽器なのかも全然得体の知れないものがゴロンって並んでいて、これはなんだ珍しいと思って手に取って、
うん、
その、売っているですね、あんまりそのやる気がなさそうなその店主さんに、
はいはい、
これどこの楽器なんですかって行くと、うん、なんか俺が作ったとかっていう
作ってたんだ。
そうそうそう。と思って、まあそれはそれで面白いなと思って買っちゃったりすることもまああるんですけども、まあまあその話を戻すと、その日本では本当にそのさまざまな楽器が本当にいろいろ面白い楽器が手に入っちゃうので、つい来ると買っちゃうっていう感じですね。
楽器屋さんでも手軽に買えるし、あと雑貨屋さんとかにもね。
雑貨屋さんが侮れないんですよね。うんうんうん、本当
そうですよね。それ今までで。一番の大収穫、こう日本に限らずなんですけど、これ見た目こんななのにこんな音出んのっていう、
すごい好きな楽器はいくつかあるんですけれども、
うん、
一つは、これは東京のお店で、
はいはい、
小さなお店で買った楽器なんですけれども、うん、ガムランボールっていう楽器があって、
うんうん、
あの塔ですよね、塔閣の塔ですよね、うん、あの椅子とかに使われる塔で編み込まれた玉なんですけども、
うん、
その中に、おそらくそのガムラン、インドネシアのですね、ガムランで使われるような素材の、ベルみたいなのが入っていて、手のひらでこう転がすんですよ。手のひらでコロコロと転がすと、うん、なんでそうなるのかちょっと よく分かんないんですけれども、うん、その塔のレイヤーを通じて何かすごくこう丸くなった感じの優しい音がボールの中から響いてくるんですけど、うんうんうん、それは演奏するまでどういう音が鳴るかもわからないですし、うん、その演奏した時の驚きっていうか嬉しさもあるし、すごい好きな楽器ですね。
その演奏ってどういう感じなの、ちなみに。
まあ、手のひらで
こう転がすんだよね。
気分よく転がしてるだけなんですけども、
なんかすんげえ俺今気軽に聞いちゃいましたけど、よかったのか大丈夫なのかな。
え
いやいや、それ気に入ってるけど、その仕事でも使ったりする可能性がある楽器なんでしょ
う。あ、そうですね。
そうですよね。
全然結局はその録音した音をそのまま使うってことはあんまりなくて、
うんうんうん、
そのやっぱりサウンドデザインの中でもそのサウンド音作りっていうところはすごい自分が好きなところなので、加工をしたり組み合わせたりしてその音をデザインしていくっていう、なので今はその素材の話なので全然大丈夫ですよ、はいはい、自分の好きな大根があるんですよぐらいな、全然大丈夫です。
なるほどね。いや、あのちゃんと感情系の話からこううまい具合にいったと思うんで、あえて締めなくていいと思うんですよ、こういう場合って。
はいはい、
うんうん、で十分取れ高あるので、
はい、
この辺で OK です。
わかりました、
はい、あのね、取れ高高すぎる。
すいません、結構喋っちゃった。
全然大丈夫。これ本当になんか週刊水谷律みたいな可能性があるから、ちょっと本当に
大好評につき第2章みたいな。
むっちゃなんかあれだな、掘れば掘るほどどんどんどんどんいけるから。
いや、そのまあそうですね、掘りがうますぎ
て。いやいやいやいやいや、もうあえてそういうのは止めないことにしてるんで、あの本人が気持ちよく話すのが一番だと思ってて、
どこまでその楽器の話をしてもいいのかもこっちも分かんないし。
うん、あ、リス君外しちゃった。
え、
まだまだまだ、
あ、まだですか。
今のコーナーがあれ
だ。あ、なるほどなるほど。
一応つけとこうか。
全然今日が終わったと。
いやいやいやいや、今の話はそれでってことで、
はい、あ、わかりました、
うん、じゃあもう結構ねいろいろ取れ高高いんですけど、
はい、
リツ君ってスクエニ好きなんですか。
それはそのすごい面白い質問ですよね。
うん、そのあえてのね、
一言で言えば答えは好きにはなるとは思うんですが、
うん、
それはその黒か白かっていう話ではないなと思っていて、すごいその、いろんなレイヤーがある、感情の話かなというふうに思いますね。さっきその渡米するまでのプロセスっていうところですごくいろんな方にサポートしていただいたっていう話もあったんですけれども、すごくですね、自分はラッキーなことに、たくさんの人にこう 応援していただいて、温かく送り出していただいて、自分が一方的に思ってるだけかもしれないですけど、すごく円満にスクエアエニックスを退社させていただいて、次のチャレンジに取り組めたっていうふうには思ってはいるんですが、そうですね、その質問はすごく自分にとっては、その、昔付き合っていた、女の子が今でも好きなんですかっていう質問にすごく似ていてですね、いろいろなその別れ方みたいなのもあると思うんですが、たとえその仲良く別れて、仲良く別れて、その円満にお別れをして、はい、今でも お友達付き合いっていうパターンもやっぱりいろいろあると思うんですね。ただそこで好きですかっていう質問をすると、一言では答えにくいかなっていう気はしますよね。いろんな感情がやっぱりあるとは思いますね。で、例えば好きというよりはどちらかというと感謝っていう気持ちが強かったりですね。それは送り出していただいたっていうのもそうですし、その何も知らない、若造を採用して育てられたっていう感覚もありますし、あとはその、すごい僭越っていうか偉そうな言い方になっちゃうんですけれども、そのかつて自分がその在籍していた場所として応援しているっていう気持ちもありますし、その本当にこの、今、オフィスにですね、スタジオにお邪魔させていただいて今この収録をしているんですけれども、ちょっと言っていいのか分かんないですけども、それも本当に数年ぶりに、会社の方に、今日来て、なんとなくその緊張感というかですかね、そのそわそわするような気持ちもあったりというかですね、そのいろんな感情がマーブルにまだら模様になっていて、ネガティブなその暗い色の感情はほとんどないとは思うんですけれども、その一言で表すというよりはその表しにくい感情があるというのが正直なところです。
真面目に答えたね。
そうです真面目なんですよ、はい、
すごい、もう俺ごめんね、軽く投げちゃったのにもうなんか禁じ手のようなことをあえて軽く投げましたけど、
いやすごい面白い質問だなと思いました。
そういう質問ってないですね。俺も受けたことないかも。
逆に聞いてもいいですか。
もちろんもちろん。
スクエニは好きですか。
スクエニ好きですよ
そのずるいですよ、そのサクッとシンプルに答えちゃうのはずるいですよ、それは
それはやっぱり、それはもうその話の流れ的にはやっぱそうなんでしょ
う、はい、ありがとうございます。
いただきみたいな感じになるんで
逆に調和でした。
いや、もう最後に難しい質問に答えていただいてですね、ありがとうございました。もう本当にスピード感早くですね、今回こう実現したんですけど、僕はもうリツ君の作ってるものに対してはすごくやっぱりファンでもあるんで、日本からいつでも応援しておりますんで、また帰ってきた時には
ぜひ、
面白いお話をいろいろ、こっちからもいろいろご報告できればいいと思うので。
そうですね、やっとその、温まってきたっていう感じがするので、まだまだ2時間でも3時間でも喋れそう
なんですけども、そうなんですよ、なんかね、
そうですね、今日はこのくらい
にして、飲みに行こうか、じゃ
あ行きましょうか、
行きましょうかありがとうございました。どうも
お疲れ様です。
お疲れ様です。
2週にわたってザットゲームカンパニーの水谷律さんを迎えお届けいたしました。感情がリンクする瞬間、音作り、とても理にかなった制作法でユニークなお話でした。あれですよね、どれだけ楽器と接するか、それは楽器でも DAW でも同じなのかもしれませんね。水谷さんが作り出すサウンドは真面目な姿勢と優しい人柄が音に反映されているように感じます。そしてガムランボール気になりますね。いつも楽しいおしゃべりであっという間に時間過ぎるんですけど、また帰国された際にはぜひお会いできれば嬉しいです。それでは今週もお疲れ様でした。また次回。